公明平塚秋沢正久議員、当初予算及び施政方針について、行財政運営問い、総合計画を基本に何を付加して財源確保に取り組むのか。市長、平成30年からクレジットカードを利用した納付方法の拡大や駐車場使用料の有料化にも取り組む予定である。また、国や県の補助制度や民間活力を活用して事業を実施していく。問い、新たな財源確保策として、インターネットを使って特定の事業に対して賛同者の寄付を募るクラウドファンディングの手法について考え方を伺う。企画政策部長、特定目的のための寄付、財源調達の手法の一つであり、どのような取り組みができるのか検討したい。問い、地方公会計は行財政運営の改善に役立てていくことが重要であり、公共施設の維持管理の判断に活用できる。今後、公共施設マネジメントにどのように活用していくのか。市長、施設個別のコスト情報を明らかにし、施設間の比較や経年の比較が可能となる。情報を分析し、維持管理の手法の改善や施設の統廃合を検討する基礎資料として活用することで、公共施設等総合管理計画と公共施設再編計画の趣旨である公共施設の最適化を図っていきたい。持続可能な街づくり。問い、本市が目指すコンパクトシティプラスネットワークについて伺う。市長、南の核と北の核、南北都市軸の充実を図るとともに、多極的に諸機能を分散させたコンパクトな生活圏を形成していく。道路網や公共交通ネットワークの充実により、各地域が相互に役割を補完しながら連携する考え方を基本に、街づくりを目指していく。問い、大規模工場の撤退による空き地の対策として、産業の誘導も含めた立地適正化の方針を伺う。市長、都市マスタープランの改定で、産業系土地利用の誘導や産業集積の促進を図るとした。大規模な土地利用転換では、まちづくりの機会として、全市の機能配置を考慮しながら、地域の特性に合わせた土地利用の誘導を目指していく。産業振興施策。問い、企業の創業、成長、衰退といったすべての過程で、産官学金市が連携して支援できるワンストップの窓口が必要ではないか。市長、企業のライフステージに応じて、様々な専門機関の施策などを有効に活用し、課題解決できるよう支援することが重要である。現在、窓口の設置に向けて準備を進めている。地域包括ケアの推進。問い、認知症介護者の負担軽減策となる認知症カフェについて考えを伺う。市長、認知症カフェは地域の実情に応じて設置することが重要である。既存のサロンなどが認知症になっても通うことができる場所となるよう、従事者に対して認知症地域支援推進員による研修を行っている。教育長に問う。問い、教員の多忙化の軽減に向けた取り組みを伺う。教育長、教員の多忙化解消と子どもと向き合う時間の確保という観点から、学校事務連携支援室を学校の管理運営規則に位置づけ、 学校事務機能の強化を図っている。また、公務支援システムの導入により、会議の回数が減るなど、業務改善が図られている。問い、小中連携、小中一貫教育の推進は重要であるが、どう取り組んでいくのか。教育長、小学校から中学校への切れ目のない継続した支援を提供するため、新たに市内を6ブロックに分け、小中学校の教員が互いに学びながら連携を深める取り組みを行っていく。